皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月26日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は小泉政権の後始末です。安倍政権というものが発足いたしましたが、誰がどう見ましてもせいぜい寿命は半年ということで、この半年間は小泉政権の後始末ということが一番忙しくなりそうです。基本的にその、小泉政権が始まる前の時代までにですね、東大の経済学部の連中が言っていた伝統的な、経済学の処方箋は全部破綻し、で小泉内閣では竹中に象徴されますように革新的なって言いますか、進歩的なって言うんでしょうか、ラディカルなって言うんでしょうか、右翼的なって言うんでしょうか、なんかその規制改革とかですね、あるいはその民営化なんかを中心とした経済学の教科書を、その通りやってみて、結局これも破綻したわけでありますね。ですから今回、竹中が引くだけではなくて、奥田氏とかですね、あるいは宮内氏とか、牛尾まで、古い人ですけども、引くみたいでありまして、今までのその経済動かしてきた柱になった人たちがいなくなるわけですね。東大と慶応大学両方が失敗して退くわけですから、もはや経済は何も、することがないわけですね。本当に完全に舵を失った感じがありますが、いずれにしましてもこの過去10年間のこの時代のですね、ものすごく大きな負の遺産の整理をこれから急ピッチで進めなきゃならないわけであります。その一部はなんかもう週刊誌なんかにも出ておりますけども、いよいよこれから大きなですね、スキャンダル暴きみたいなものが本格化するんだろうと思うんです。で、私の聞いてる話によりますとですね、ゆうちょうのお金のうち200兆円はもうすでに、アメリカの国債30年万件の国債の購入にやっぱり充当されたと。でこれが要するに郵政民営化の目的だったんだと。もうすでにゴールドマンサックスの手でもう充当はされてると。でその手数料として3兆円の、金がアメリカからアメリカ国債の形で渡されたと。でそれを小泉1兆、竹中2兆で分けたと。でところがそれに関してですね、内容を知ってる人がその検察に、リークしたと、刺したと。でその結果検察が4月に竹中を事情聴取して吸った問題になったんですが、前から申しているおみやすいように日本の検察庁ってのは月に1回今でも CIA と勉強会やってるようですから、その席でですね、 CIA から厳重にですね、これは表に出しちゃいかんと言われたらしいんですね。この過程ってのはリクルート事件と同じですね。リクルートもなんで中曽根逮捕されなかったかというと、中曽根を逮捕しちゃうとその片割れでありますアメリカの方の高官をですね、共同正犯で捕まえなければならなくなるんで、だから中曽根は逮捕できなくなって、それでその藤波さんのところにですね、代理逮捕みたいな形で話が行ったわけですよね。そういうこともありまして、同じような形になったわけですが、でなんか現場の検察官もですね、最近は10億円ぐらい渡されて黙っちゃうんだって話まで聞いておりましてですね、なるほどなと。も検察官僚の汚職の話は腐敗の話はよく聞くんですけども、なるほど10億円ぐらいもらうと黙るのかと、そんな風にも感じるんですが、それはともかくですね、そうやってとにかく、アメリカから待ったらかったんで竹中逮捕までできそうにないと。でその妥協した挙句がですね、どうなったかっていうと、竹中は大臣を辞めて、でスタンフォードだって来ました。スタンフォード大の客員教授になって、で二度とも日本に帰ってこない。ですから終生遠投を申し付けると、こんな感じですね。そんな風になったらしいんですが、しかし、こんな話もですね、本当にどこまでですね、隠しきれるのかどうかですね。それからその竹中の下にいた連中はこれ芋づる式に出てくるんだろうと思うんです。何せですね、この10年間というのはですね、裏側に回った連中の腐敗はですね、目を覆うべきものがあったんです。国民の全く知らないところ、あるいは国民を騙しに騙してですね、財産を全部横取りしていったんですね。これ戦前の軍部のですね、資産の横流しなんかとよく似た構造じゃないかと思うんですが、国民に対して秘密にすればするほどですね、この横流しはできるようになるんですね。ですからこの140兆円に上ります国有財産の売却も、売却先が全部もう決まっちゃってるって話ですし、なんかそのデタラメぶりがですね、これから全部表に出てくるんだろうと思うんですね。で実はそのハンガリーのですね、首相が先般、実は私は国民に大嘘をついてきましたと、選挙で勝つために経済のことについて大嘘をついてきましたということを暴露しまして、懺悔いたしまして、でところが首相を辞めないっていうんで大騒ぎになってですね、今ハンガリーは大変な反政府運動で揉めちゃってるんですけども、 まあ、同じようなことが日本でも起きたわけですね。世界中どの国を見ましてもですね、民営化とか規制改革とかやりますと必ずですね、一部の腐った連中がですね、財産を横取りして権力を横取りしてやりたい方でやるんですね。実は日本でも全く同じだったということがですね、これから国民の目にですね、赤裸々に現れてくるんじゃないかなと思うんです。なんかその安倍内閣も後ろに飯島氏が控えてると、話だったんですが、なんか飯島氏も辞めるようですね。ですからよもやらなんか展開になってくるんじゃないんでしょうかね。で、まあ、あの安倍政権をですね、まあ、延命させるためのやり方として、郵政民営化で造反した人たちを元に戻そうって話があるんですが、まあ、その中心はですね、まあ、亀井氏、それから綿貫氏、それから野呂田氏なんですね。この3人を、まあ、自民党に戻してくれば自民党も意見が吹き返るんじゃないかっていう話があるんですが、さて本当に戻るかどうかですね。で、まあ、そうなってきますと、実は今その小泉氏も実は陰性を引いておりまして、あれ人事権まだ持ってるようなんですね。何せ1兆円の金もらってるわけですから、楽々悠々なもんですよね。で人事権持ってやってるんですが、まあ、そのこの3人を復活させようということになると、小泉人事をひっくり返さなきゃなんないんで、小泉を黙らせなきゃなんないわけですよね。まあ、その実力が安倍氏にあるのかどうか、まあ、その辺は見極めどころじゃないかなと思うんです。それからやはりもう一つ、その後始末の中で一つは外交ですね。もう今やですね、アメリカからもですね、もうおかしいと言われている始末で、ワシントンポストにもですね、あのなんか日本の新しいリーダーは、なんですね、その歴史を正直に見る、まあ、見なければいかんと、まあ、そんな記事も書かれておりますし、それからあれフィナンシャルタイムズだったですかね、ノビス級のリーダーだって書いてあって、ノビスってあのアメリカのアマチュア無線で一番下のくらいの、なんて言いますか、資格なんですよね。ですから一番手軽にですね、子供みたいな人が取れる免許がノビスってやつで、なんかそんな風に言われてますね。でそれから東アジア全体はですね、ものすごく警戒しています。韓国も中国もですね、安倍には大変警戒していて、安倍と仲良くやったりしますとですね、自分の国内で言われるわけですね。お前のところはあの自分の国を侵略した国のですね、しかもそれを自慢している国の元首とですね、まあ、リーダーとですね、仲良くするのかということで、自分の国の中で追われる立場に置かれますから、まあ、東アジア各国は相当警戒していて、しかしこれ安倍の元じゃですね、この外交の問題に後始末できませんので、まあ、これはその次、小沢氏になるかならないか分かりませんが、まあ、安倍がこけた後の、まあ、その、まあ、仕事ということになるんでしょうね。それからもう一つはやはり、過去10年余りのですね、この、まあ、大変な強硬政治の、付けとして、まあ、企業が破綻してしまった、自治体が破綻してしまったことのこの後始末ですね。まあ、自治体の破綻に関しましては、なんか立東市が、司祭の記載をですね、裁判所から差し止められたりしておりましたけども、まあ、本当にそのいよいよ財政難、金利も上がってきましたんで、これでもうおしまいですね。この安倍内閣は消費税率も限りなくその上げないこと言っておりますから、まあ、財務省ももうお手上げですわね、こうなりますとね。まあそんなことで、財政はもう本当にこのままどうしようもない。あとやっぱり気になりますのが大手の企業ですね。週刊誌にも出ておりますが、いろいろ倒産話もですね、今いろいろあちこち出てるんです。まあ多分順番に来るんだと思うんですね。やはりこの10年間という時間の間にですね、内部が本当に壊れちゃった会社結構あります。役所なんかもその典型ですが、まあ、銀行とか証券とかですね、あるいは大手のメーカーなんかで、本当にこの10年前と今と比べたとき、中身が全部出ちゃったと、抜け殻になっちゃったというような会社ってすごく多いんじゃないんでしょうかね。やはりこのね、飲んだ薬が間違ってたんですね。飲んだ薬がとんでもない下剤で全部出ちゃったんですよね。まあ、慶応の学者はね、すごい薬を飲ましたもんだと思いますよ。で、その手数料として2兆円ももらったんですからね、竹中は。大したもんだと思いますよ。まあでもそんなところもですね、抜け殻になっちゃったんで、まあなんとかしなきゃならないったってなんともならないわけですから、まあこういうのは一旦壊して作り直しということになるんだろうと思います。で、こんなでっかい会社が潰れるはずがないなんて言いますけども、恐竜がですね、ね、絶滅したのと同じことでありまして、でかいもんだってですね、逆にでかいからこそですね、なかなかこの、変化には対応できないんですね。むしろゴキブリみたいなものの方が長く続いてるわけですよね。まあそんな感じでありまして、この小泉内閣の後始末というのはですね、やがてその、巨大な組織の破綻、崩壊というところにやっぱり行くと思うんですね。で、まあ、当然その責任論も出てきますが、まあ、その後どう再建するかというところが非常にまあ重要な問題になってきますので、まあ、その後始末もですね、まあ、とりあえずみんなが怒って唖然として怒ってと、でその後になりますから、まあ、半年や1年ぐらいはすぐ時間が経っちゃうんですね。 まあ、ちょっとなんかじれったいなところもありますけども、まあ、一つのある種の儀式みたいなことをやらないと済まないんで、まあ、それはそうなるでしょう。それからもう一つ小泉政権の後始末ということで言ったら、思想信条の問題ですね。日本では靖国問題とか国家国旗の名話がよく言われますが、例えば中国なんかではもう江沢民の時代から愛国心教育なんかものすごいし、でアメリカ行きますとですね、進化論を学校で教えていいかどうかって話も大騒ぎだし、まあ、イスラムはイスラムでご承知の通りのまあ状況ですし、まあ、今やですね、この精神世界の話について国家がえらい介入してきてですね、思った通り、まあ、指導者の思った通りですね、考えないとですね、牢屋にぶち込むぞというような時なんですね。まあ、日本もなんかその中に一つにあるんですが、まあ、この度その東京都の学校の先生たちが起こしておりました裁判で、国家国旗をですね、まあ、学校に強要することは違憲であるという判決が出たわけですね。まあ、こんなのもですね、一つ、まあ、流れが変わる象徴でありまして、まあ、もうなんか、なんて言いますかね、引き締め疲れが起きちゃってるんですよね。各国それぞれにやっぱり引き締め疲れが起きてまして、まあ、思想心情で引き締めるのはもはや限界じゃないんじゃないでしょうかね。企業なんか見ててもそうですよね。もうなんかその人が勝手に休んでもですね、まあみんななんかあまり気にもしなくなっちゃっておりますし、無断欠勤なんかも当たり前になりつつありまして、なんかその企業理念になっちゃってですね、もう完全にお題目になっちゃってるところも、お題目になっちゃってる組織も結構多いですよね。ですからまあその気持ちの引き締めの、もういよいよまあなんかもうこれ後始末ですね。だからこういうのって完全にアノミー状態って言いまして、もうわけわかんなくなっちゃうんですよね。完全なる思想の混沌になっちゃうんで、まあそれも一時期そういう時期があって、それからなんか次への修練していきますから、まあこの10年間のですね、まあ小泉政権のその前から始まっておりました一つの時代の、まあ、大整理、いろんなところに広がりそうです。まあ小泉政権の後始末、かなりですね、まあ大きな変化を日本にもたらすと思いますので、まあ世の中の動きには十分注意しなければいけないなと、まあ、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、小泉政権の後始末ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。